国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。私ね、最近外国のお菓子にハマってるんだ。
へえ、またいきなり。なんで？
私のバイト先にいっぱい売ってるからだよ。
おお、外国のお菓子か。なんか体に悪そうなイメージ。あとカロリー高くて味が濃いイメージあるかも。
確かに、カロリーは納得だけど、味は結構美味しいんだよ。
マジか。例えば？
ほら、この前ナホにあげたオレオとか。
ああ、あれ外国産のやつだったの？
そうそう、
あれめっちゃ美味しかったから、今度また買ってきて。
え、ナホダイエットは？
あ、
じゃあ痩せたご褒美で買ってくるよ。
そんな、本末転倒だと思うのは私だけ？
まあまあ、では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに
聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。本日の質問は健太郎さんからの質問です。3月11日に発生した東日本大震災の関係で、妻と離婚につき現在夫婦間で意見が分かれています。妻は東京電力福島原発事故による放射能拡散情報に過敏に反応し、母国であるフィリピンに帰りたいと言っています。しかし私たち家族が住んでいるのは岐阜県ですので影響はほとんどないと説明しているのですが、子供を連れて国に帰るの一点張りです。そこでやむを得ず私の方から離婚を切り出したのですが、妻は国籍の関係で離婚はしたくないし子供も手放したくないと言い張ります。さすがに自分勝手すぎると思うのですが、自然災害の場合それを理由に離婚を請求することはできないのでしょうか？また母国に帰ってしまい実質的に夫婦ではない状態を放置しておいても、私は犯罪には問われないのでしょうか？何かの犯罪に問われるのではないかと少し不安です。仮に離婚が認められるとして親権を争う場合、日本の法律で処理をするのでしょうか？それともフィリピン共和国の法律で処理をするのでしょうか？教えてください、という質問です。ナホはどう思う？
そうだな、離婚を自然災害のせいで請求することはできないと思うけど、犯罪にはならないんじゃないかなとは思うよ。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の寺本和子先生にお越しいただきました。寺本先生、こんばんは。
こんばんは。
朝日大学放送局、初めての女性弁護士ですね。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問ですが、法的にはどうなるのでしょうか？順に教えてください。
はい、 そもそも質問者が離婚できるかどうか、結論としては難しいと思われます。
はい。
民法770条では離婚原因というものを定めています。
はい。
離婚原因には配偶者に不貞行為があったとき、
はい、
配偶者から悪意で遺棄されたとき、
はい、
配偶者の精子が3年以上明らかでないとき、
はい、
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、
はい、
で最後にその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、
はいはい、
この場合に離婚の訴えを提出することができると民法には定められています。
はい。
今回自然災害と言っておりますけれども、
はいはい、
自然災害は当たるとすればこの離婚原因の第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、
はい
はい、だと思うんですが、
はい、
残念ながら自然災害はここには当たりません。
なるほど。でも奥さんはフィリピンに帰りたいとおっしゃってますよね。
はい。
それは5号の婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまらないんですか？
うん、
現状では奥さんは日本にいらっしゃいます。
はい。
この現状では婚姻関係が破綻しているとは言えず、
はい、
婚姻を継続しがたい重大な事由には当たりません。
あ、なるほど。
で、質問者は何か犯罪になるんじゃないかと少し不安になっておられるようですが、これ何か犯罪に当たるんですかね？
はい。質問者の方がどんな行為について犯罪に当たると心配しているのか明確ではありませんが、
はい
はい、
お聞きしております事情だけから判断する限り、
はい、
心配ないと思われます。
はい、はい、
そっかそっか、ね、犯罪にならないそうです。
もう一つ、ご質問者の方は親権を争う場合日本の法律で処理をするのか、それともフィリピンの法律で処理をするのか教えてくださいと言っていますが、どうなのでしょうか？
こちらは質問者がお父さんで日本人でありお子さんも日本人と思われますので、
はい、
日本法で処理することになります。
はい、はい、なるほど。妻は国籍の関係で離婚はしたくないと言ってるんですが、こちらの件についてはどうなるんでしょうかね？
はい
はい、
日本の国籍法上、
はい、
婚姻や離婚によって国籍が変動するということはありません。
はい、はいはい、なるほど。
そうですよね。
普通に考えればそうですね、はい、確かに。
おそらくですね、はい、質問者の奥さんがおっしゃるのは在留資格のことではないかと思われます。
あ、はい、なるほど。
で、在留資格が日本人の配偶者等となっている場合ですね、
はいはい、
離婚するとその在留資格を更新することができなくなります。
ああ、なるほどね。そうなるんだ。質問者の方はよくわかったかな？
はい、はい、今回の質問者の方は、
はい、
まだ明確に離婚意思があるわけではないようですので、ご夫婦で今後のことをよく話し合ってはいかがでしょうか？
あ、はい、はい、そうですね。相談しに行くのが一番ということですね。
倉本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さん日頃疑問に思っている法律問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。
学んでポーン。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちも勉強を兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心したことを知ってもらうコーナーです。今日はなんと我々のゼミの先生宮坂先生と一緒にやったところを復習したいと思います。
おお、宮坂先生聞いてますか？
かかってらっしゃい。
やっぱり聞いてますよね。なので間違えたことを言うわけにはいかないので、いつにも増して切羽詰まってお送りしています。
ナホでも切羽詰まることあるんだね。
不思議と緊張はしてないんだけど嫌な汗が。
そんないっぱいいっぱいのナホだけど、今日はどこをやるの？
今日はこの前やったばかりの殺人罪の構成要件の元をたどって刑法における人の死期と周期についてやるよ。
あ、そこなら私も手伝えるかも。
お、じゃあ期待してるからね。まずは人の死期から。カホはいつから人なの？
いつって生まれた時でしょ。
じゃあいつ生まれたの？
誕生日は
誕生日じゃなくっていつの段階で生まれたのかっていうことだよ。
あ、そっちか。
うんうん、
学説上民法と刑法で違いがあるところだよね。
お、分かってるじゃん。学説では陣痛開始説、一部露出説、全部露出説、独立呼吸説に大別されるんだよ。
確か民法では全部露出説が通説だけど、刑法では一部でも露出すれば母体とは無関係に直接攻撃が可能となるから、民法よりも早い時点で出生を認めるんだね。
そうそうそうそう。じゃあカホはいつまで人なの？
いつまでって死ぬまで？
じゃあいつ死ぬの？
それは難しいな。
別に何年の何月何日に死ぬかって聞いてるんじゃなくて、人はいつの時点で人で亡くなるかってことだよ。
あ、これも学説上確か争いがあるんだよね。
そうそうそうそう。学説は心臓施設、呼吸終止説、総合判定説、脳施設に大別されるよ。これまでは総合判定説が通説だったんだけど、医学上レスピレーターによって心臓を鼓動させ続けることが可能になり、また脳死状態に至った患者さんから臓器移植が望まれるようになったことから争いが出てきたんだよ。
臓器移植に関する法律が施行されて改正もされたけど、争いに決着がついたわけじゃなくて、今後も問題点を検討していかないといけないんだろうね。
確かに死期の問題も周期の問題も難しい問題だよね。堕胎罪なのか殺人罪なのか、あるいは殺人罪なのか死体損壊罪なのかなど話はつきませんが、今日はここまで。これからもナホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違えたことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは low_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。カホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。ナホは？
刑罰の種類を知ってる人。
え、何それ、マニアック、そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
ゲストコーナー、
入梅し次第に暑くなってきましたが、夏は朝日大学オープンキャンパスの時期です。そこで本日は入試広報室の高潔勉さんをお招きしました。
おー、高潔さんなんだ。高潔さんにはオープンキャンパスの時にお世話になりました。
高潔さん、こんばんは。
あ、こんばんは、入試広報室の高潔です。
さて、もうじきオープンキャンパスが始まりますが、朝日大学のオープンキャンパスの特徴を教えてください。
はい、朝日大学では、就職、奨学金、スポーツに強い秘密を公開というテーマで、7月8月9月にオープンキャンパスを開催します。
はい、
はい、
スポーツ、学問、文武両道で活躍する朝日大学、朝日大学の法学部の学部別就職率ランキングで、全国4位という数字を皆さんご存知でした？
そうだったんだ。
はい、もちろんですね、独自の奨学金制度も充実しています。
はい、
ぜひ参加して聞いてもらいたい情報満載です。
は
い、
なるほど。それではオープンキャンパスの当日の内容を教えてください。
はい、当日はですね、大学の授業が実際に体験できたり、また大学の中をこう先輩たちに案内をしていただいたり、学食で実際にお昼を食べたり、そんな楽しい内容がいっぱいです。
はい、
はい、それでは一つ一つ、ご説明します。
はい、はい、
まず、法学部ではどんな勉強をするのか、法学部の先生が、実際に、法学部で学ぶ内容を分かりやすく、説明してくれます。
はい、
また模擬授業では、大学で学ぶ、内容を身近なテーマで、体験できます。
はい、はい、
キャンパス見学では、大学の中にある、いろいろな施設を、先輩方が、案内してくれます。
はい、
ネイティブの先生による英会話レッスンが楽しいイングリッシュサロンや、裁判所の法廷を再現した模擬法廷教室、各講義室などの、キャンパスを知り尽くした、学生さん皆さんをご案内します。はい、大学ならではの施設を、見学してみませんか？
はい、
そして朝日大学オープンキャンパスのお楽しみは何といってもランチバイキングです。
はい、そうだね、去年ね、先輩方と食べたね。
ね、すごい美味しかったよ ね。
はい、ランチバイキングの会場となるのは、学内4カ所ある、学食の中で一番大きな、6号館カフェテリアです。
はい、
実は6号館カフェテリアの料理長は元、フレンチのシェフなんですね。
お、
自慢のローストビーフはもう10年以上も前からオープンキャンパスの名物として参加者の皆さんから毎年好評いただいてます。
はい、
ローストビーフ美味しかったね。
うん、美味しかった。
そうですよね、私も毎年楽しみにしてます。はい、朝日大学のオープンキャンパスでは、先生や、学生スタッフと気軽に交流し、楽しいひとときを過ごしていただけるよう、バイキング形式のランチで、美味しい料理を囲みながら、はい、朝日大学の新鮮な情報を手に入れることができます。
はい、
はい、
朝日大学のオープンキャンパス、法学部のオープンキャンパスは、7月24日、7月30日、
はい、
あと8月と9月も、開催しています。
はい、
詳しい内容のお問い合わせは、朝日大学入試広報室までお願いいたします。
はい、お問い合わせ先は電話番号 0120-058-327 朝日大学入試広報室までお願いします。
ちなみに大学ホームページからも確認できます。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
M Watch。 朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。朝日大学は東海地域の市の拠点として一層の教育研究の水準の高度化、地域と一体になった人材育成などを進めるために市の拠点として国立大学、法人三重大学と緊密な連携協力を行うことで大学間包括的連携の協定を締結しています。
三重大学といえば三重県にある有名国立大学です。その三重大学と肩を並べて連携できるということは大変誇らしいことですね。なお、この連携協定に基づいて三重大学から一般市民向けの公開講座やシンポジウムのご案内がありましたら、この放送からも逐次ご案内したいと思います。朝日大学と三重大学との大学間連携に関するお問い合わせは電話番号 058-329-1076、 朝日大学学事課大学間連携担当までお願いします。なお、本学ホームページからも三重大学ホームページへアクセスできますので、興味のある方はホームページをご覧ください。 URL は http://www.asahi-u.ac.jp/ です。トップページに三重大学のバナーがありますので、そこをクリックしてご覧ください。以上、朝日ナウでした。今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い、
思ってたんだけどさ、だいたいさ、ナホダイエットって言うけど、カホだってダイエット中じゃなかったっけ。
行く、
外国産のお菓子を食べてる場合じゃないんじゃないの。
わ、私はお菓子が主食だからいいんだもん。
いいわけないでしょ。
だってお菓子ないと生きていけないし。
たまにの息抜きのお菓子を食べる程度ならいいけどね。カホといると私まで誘惑に負けて食べちゃうからやっぱりダメ。
わかった。
うん、
じゃあチョコチョコ食べることにする。
おっと、意味ない。ダメったらダメ。そもそもチョコチョコでも食べるなら今までと変わんないじゃん。
へえ。
せめてドライフルーツか和菓子にするとか。
和菓子とドライフルーツもカロリー高いよ。
お、やっぱりこれは食べちゃダメってことだよね。
そんな。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/ro-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学放送局の那穂と
加穂でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
の横顔どこか不安そうで